2021年3月7日復活殿第4主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌153番、賛美歌の153番です。最終ページまたは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いに出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第145編、1節から9節まで。賛美歌の後ろの購読詩編のページの158ページです。詩編145編の1節から9節までを朗読します。皆様は2文字下がったところと太字のところをお読みください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第145編、1節から9節まで。私の王神よ、あなたをあがめ、
いよいよ限りなく皆をたたえます。
耐えることなくあなたをたたえ、
いよいよ限りなく皆を賛美します。
大いなる主、限りなく賛美される主、
大きな御業は極めることもできません。
人々が よよに御業を褒めたたえ、
力強い御業を告げ知らせますように。
あなたの輝き、栄光と意向、
驚くべき御業の数々を私は歌います。
人々が恐るべき御力について語りますように。大きな御業を私は数え上げます。
人々が深い恵みを語り継いで十年とし、
救いの御業を喜び歌いますように。主は恵みに富み、憐れみ深く、
忍耐強く、慈しみに満ちておられます。
主はすべてのものに恵みを与え、
作られたすべてのものを憐れんでくださいます。
お祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美いたします。主の日から主の日への歩みを守られ感謝いたします。それらの日々の歩みを振り返りますと、喜びの声を上げたこともあり、またうめくしかないような思いにさせられたこともありました。どのような時もどこにいても主は見守っていてくださり、支えてくださったことを信じて感謝いたします。私たちの命はあなたの御手の中にあります。あなたが導いてくださったからこそ、この朝ここに来ることができました。礼拝する仲間たちとここに共にあるとき、あなたの大きなお支え、また兄弟姉妹の支えと励まし、祈りがあったことを思います。こうしてあなたにどこまでも愛され、隣人からの愛に支えられて今あることを感謝します。どうぞこの恵みを新しく受け取り、分かち合うものとならせてください。そのためにも聖霊を豊かに注いでください。御言葉を聞かせてください。このあなたの祝福を必要としている人がどんなに多くあることかと思います。弱さに病に耐えている人たちに、この街道に来ることも厳しくなっている人たちに、あなたの慰めと回復と望み祝福がありますように。この地上にも多くの悩み、嘆き、痛み、悲しみがあります。今週3月11日を迎えますと、東日本大震災から10年となります。今なお被災は続いており、自分の住んだ町に帰れないままの人々もおられます。あなたの帰り身を祈ります。コロナの災いも世界を覆っています。あなたの憐れみを待ち望んでいます。どうぞこの世界に置かれているキリストの教会が、あなたの御心を行うために清め用いられますように。私たちの教会もこの町にあって、あなたの御業のために用いられますように。今年は愛の実践を伴う信仰と御言葉が与えられました。どうぞこの信仰に立たせてください。御言葉を述べ伝え、人々に仕えることができますように。この礼拝を何よりも御心にかなうものとして、どうぞあなたが導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第19章1節から10節まで。ルカ。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。 イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。憧れと福音と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みがますます豊かにありますように。アーメン。レントの日々を過ごしております。今日の日曜日からイースターの主の日にかけて、ルカによる福音書の記事からイエス様の救いの御業を見つめて受け取りたいと願って選びました。そして今日は教会生活にある程度過ごしているとしている人も多いこの徴税人ザカイの記事、救いの出来事に耳を傾けたいと思います。本当に短い物語でも本当に心が喜びに満たされるような嬉しい物語だと思います。今はちょっと私たちの教会は子どもたちのための活動ができませんけれども、教会学校でも本当によく説教される子どもの教会や子どもたちにも本当に喜んで聞かれる話、お話だと思います。主イエス様は今エルサレムの都に向かっているその途中で、オアシスの町であるエリコにいらっしゃったということです。ルカによる福音書のこの19章の箇所はイエス様が十字架のへ向かわれる、イエス様がエルサレムに向かわれるその旅の途中のエリコの町の出来事です。そして2節ではザーカイという人が紹介されます。この人は徴税人の頭であり金持ちであったと紹介されます。それで当時の読者にはこれだけでよかったと思うんですが、今私たちが聖書の背景を知らないこともありますので、聖書の後ろに用語解説のページがあるんですが、徴税人の箇所と読んで読ませていただきます。徴税人というのはローマ政府あるいは領主からの税金の取り立てを委託された役職でありました。今でいうと税務署ですかね、税務署。 役所です、役職です。けれどもその当時はパレスチナの地域はローマの支配、ローマ帝国の支配下にありましたから、神の民であるユダヤ人にとっては異邦人である外国の支配のもとにあるという、それは屈辱的なこと、あってはならないぐらいのに思っている人もいたわけです。けれどもこの徴税人はローマのための税金を取り立てる人なので、そのローマの支配者のために働く人になりますから、ユダヤ人から憎まれていたわけです。また解説にもありますが、割り当てられた税額以上の金を取り立てて私腹を肥やしという理由でユダヤ人から憎まれ、罪人と同様に見なされた。それが徴税人であった。徴税人の頭ですから、税務署長さんですかね、 今で言うと、まあ、でもちょっと全く同じではないですけども、ただローマ政府の手先になって、そしてそのローマの権威を重ねきて自分も私腹を肥やすと。ですからザーカイが金持ちであったというふうに書いてあることは、そのように私腹を肥やしていたからこそ金持ちとなったということもありうるわけですね。そういう前提がこの箇所にあります。そしてエリコの町にイエスと弟子たちが入ってこられて、そしてそのことは人々にとっても注目されることだ、事柄だったようです。3節いきますと、ザカイはイエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それだけの人々がこのナザレのイエスとその一行に注目して 見に来た、取り囲んでいたということです。でこのことも多分推測なんですけれども、イエスの評判というのがすでにエリコの町に届いていて、そしてその評判の中の一つに、もしかするとこの人の弟子の中に徴税人がいたと、マタイ、まあ、あとレビとも言われます。この人は徴税人を弟子にしている人だということ、このイエスという人、それがザーカイの耳にも入っていたかもしれません。またそういう徴税人というローマの政府の役職でありますから、そういうネットワークというものがあって、ザーカイはレビその人を知っていたのかもしれません。徴税人の頭ですからね、そういう可能性もあると思います。そしてその先ほど申し上げた、解説したように徴税人というのは罪人と同じに見なされてユダヤ人から憎まれていた、相手にされなかった。でザーカイが背が低かったこともありますが、ザーカイさんどうぞ前に来てイエス様を 見てくださいということもしてもらえる人ではなかったかもしれない。群衆に遮られて、群衆が遮ったのかもしれない。そして背が低くてイエスという人を見ることができなかった。でもそこの後が面白いんですよね。この物語はなんと大の大人がですね、徴税人の頭がイエス様を見るために先回りして走っていったんです。いい大人が。それにとどまらず、イエス様が通り過ぎるであろうイチジクグワの木に登ったんです。私たち30代40代50代60代70代80代木に登らないですよね、いい大人が。と思うぐらいこのザーカイさんの行動っていうのはとてもユーモラスというか、こう、うん、なんていうか嬉しくなる、うん、それほどまでにイエス様を見たかったんだなっていうことが伝わってくるわけですね。諦めなかったザーカイさん、ザーカイ。そしてそのことにまず読者としてはおっと心が動かされますが、その後ですね、5節、イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。 この五節のその場所というのは、その場所でなければならないその場所だという、そこなんだということだ
そうです。
そしてこのイエス様のお言葉の中にある今日というのは、いつでもあるような日じゃなくて、特別な今日この日、今日この日その場所でイエス様はザーカイを見つけてくださった。そしてぜひあなたの家に泊まりたいと訳されておりますけれども、これは新共同訳聖書ではそうなんですけれども、以前私たちが使っていた口語訳聖書ではこの箇所が、今日あなたの家に泊まることにしているからという訳でした。で、少し前に出た教会共同訳も同じ、口語訳と同じで、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしているということで、そして優しい英語の翻訳ですと、I must stay at your house、 泊まらなければならない、 must なんだ、 must ってもなんかちょっと日本語になりかかってますけど、 must なんだって、あなたの家に泊まること、本当にイエス様なんとずうずうしい、勝手に客になると決め込んで語りかけて、それもまたユーモラスなことです。そしてそのイエス様の言葉をなぞるかのように、もう6節はザーカイの体が動いちゃってるんだなと思います。急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。イエス様の言葉に突き動かされるようにして、きっと反応したんじゃないかなと思うんですね。このイースターに向かうレントの説教を思い巡らしていて、ルターの改革者、プロテスタント改革の先駆者になったマルチン・ルターの説教をようや抜粋したイースターブックっていう本を開いたんですね。でそこにとても素敵な言葉があったので、短い文章なんで読ませていただきたいと思います。ザーカイというタイトル の短い説教です。ザーカイはキリストが彼の家に入ってくださることを半ば願い、半ば恐れていました。恐れていたことは、彼がキリストが通り過ぎるところを見ようと桑の木の上に登っていたことからわかります。彼はキリストを自分の家に招待する勇気がありませんでした。そんな資格はないと思っていたからです。キリストを一目見るだけでいい、認めてもらわないでもいい、そう思っていたことでしょう。それでいてザーカイは本心ではキリストに自分の家に来ていただきたいと思っていたのです。それはザーカイがキリストを喜んで迎えたことから明らかです。喜びはそれに先立って愛と憧れが存在していたという印なのですから。もしも誰かがザーカイにキリストに来ていただきたいと思うかと聞いたら、彼は答えたでしょう。そんなことを求めたり願ったりする勇気は私にはありませんと。ここには人間の計り知ることができないほどの深い思いがあります。ザーカイの心の誠はいかにも深く秘められ、その願いは覆い隠されていて、そんな願いが、誠が心の内にあろうとは自分でも知らなかったのです。そうした願いが自分の内にあるという喜びさえ、ザーカイは知りませんでした。という説教です。人間の計り知ることができないほどの深い思い、それがキリストとの出会いによって見えるようになった、 ザーカイも知らなかった。本当の心の奥奥深く自覚もしなかった奥底にはキリストが来ていただきたいという願いがあったんだとルターは語るわけです。それはこの出来事でキリストを喜んで迎えたから、それは明らかだと。で、私たちが主イエスと出会うというのはこういうザーカイのとキリストとの出会いのようなものなんだなということを改めて嬉しく読みました。ザーカイが地軸不安の木に登って、もう一目見れたらそれでも十分だ、木に登ってよくよし見えたぞって、それでもよかったかもしれないんですけど、イエス様のマスト必然、キリストの必然、神の必然はそれでは済まさない。それはまた愛の必然、愛のマストだったと思うんです。ザーカイの満足では満足しない、キリストの愛、キリストのマスト、キリストの当然があったんですね。それはキリストが私たちの心の奥深くの私たちの自覚しないほどの憧れ、待ち望んでいること、また恐れていること、それをご存じでいてくださって、そして本当にその人が神の子として、今日の箇所で言うとアブラハムの子として回復するように、生きることができるように、そのためにこそイエス様は来てくださった。そしてザーカイ自身も本当に驚いたと思います。こんな風な自分にイエス様が出会ってくださって客になってくださるなんて。でもその願いを退けることはなかったわけです。本当に心の奥底にはそのような憧れがあったから。けれどもそれはザーカイには大きな喜びでしたけれども、それを見た人もおーザーカイよかったねというふうにならなかったという光景情景も聖書は記します。7節にはこうあります。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったということで、これは正しくその朝鮮人のようなものではないという自負を持って、自覚を持ってユダヤ人として生きていた人たちのつぶやきだと思うんですね。ザーカイの大きな喜びを共有することは他の人々はなかったわけです。けれどもザーカイはもうイエスにお出会いしましたから、さらに8節でこのようにイエス様に申し述べるわけです。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。ここはルカによる福音書らしいですね。もう主と主イエスのことを呼んでいる。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。無説教の準備をしていて、ああなるほどそっかと思いましたのは、このつぶやいた人たちがあの人は罪深いところの男に行ったってつぶやいた時に、ザーカイはそうなんだって言ったって言うんですね。そうなんだ、私は罪人だ、私は罪人だ。そして本当にイエス様が来てくださることになって、今まで自分がしてきた行いが何を意味するのか悟った、気づいたというんですね。あ、そうだそうだ。ザーカイはこのつぶやきをそうだ、その通りだと言ったというんですね。そしてその上で自分はこれら今までそのような取り立てるというような行いをしてきたけれども、償いにはならないかもしれないけども、それを償っていくと、財産の半分を施します、また騙し取っていたら罰金というかその金額以上のものを4倍にして返しますと。イエス様が悔い改めよとか償いをせよとか言っておられませんね。イエス様にお出会いして 受け入れられてイエス様をお迎えしたザカイはもうそのことで自分がイエス様の前に明らかにされていて、自分のしてきたことが何であったかを悟り、これがザーカイの悔い改めの告白だと思いますね。ヘブライ人への説教を今まで続けてまして、あの村瀬先生の話もたびたびしましたけど、私は村瀬先生がここの箇所から説教したこともあのちょっとおぼろげに覚えていまして、また先生との交わりの中で、あのまだまだこれからなんですけども、気づかされたことは、その私たちは聖書を読んで、頭で読んで、また心でも読んでというふうに思っていたんですけども、体で読む、体で聞くっていう村瀬先生はおっしゃったんですね。それ最初にはあの意味が分からなくて、体ですかって聞き返して、そうそう、本当に福音が本当に入ったら体が動くんだって、体ごと答えていくんだ、だ心だけじゃないから人間存在は、まあ、この間それで体の蘇りの箇所でもまた少しそのことを思い起こしたんですけども、ザカイのこの出来事を読んだ時にその村瀬先生との対話も思い出しました。福音が本当に入ったら、イエス・キリストとお出会いしたら、イエス・キリストをお迎えしたら、体ごと福音に反応して、そして新しく動き始める、まあ、その前からザーカイさんは動いていた人ですけれども、それもまた導きになったことですけれども、本当に自分が何者であるかを知るのはキリストとのお出会いの中で、キリストの前でということですね。そしてキリストが自分をどこまでも受け入れてくださる方だということを知ったときに、ザーカイは自ら今までしてきたことを悟らされて、そしてその向きを変えて償いをするということでした。主イエスはそのことを喜ばれたと思います。このように答えられました、応答されました。今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだ、人の子は人の子である私はですね、失われたものを探して救うために来たのだから、今日あなたの家に泊まりたいと主イエスはおっしゃって、そして今日救いがこの家を訪れた、それは神の備えられた特別な今日です。その今日という日に、神様の時に、時が来て救いはこの家を訪れた。このルカによる福音書を書いた、まあ、ルカは使徒言行録ですね、この次の次の聖書も書いたと言われています。でどちらの聖書も個人の救いだけではなくて家族の救いも描いております。有名なところでは使徒言行録のフィリピのでパウロが投獄された時に監修に語った言葉ですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます、使徒言行録16章31節に代表されるように、救いは本当心でだけにとどまらない、体も動く、そして人間関係が変わりますから、家族に及ぶ、そしてザーカイさんがこのイエス様に誓ったように本当に償いをしたと思いますけど、したのであれば、その共同体に、地域の共同体の一人一人との関係が、ザーカイさんとその人たちとの関係が回復される、健やかにされる。おそらく今まではローマの権威を傘に来てお金を取り立てて、そして人々に憎まれて、ザーカイも心をガードして固めて、そしてもう変わることがないであろう関係にいたと思われますが、ザーカイの心が変えられて、そして償いをします、あなたにもあなたにもあなたにもあなたにもということを始めた時に、その人との関係が変わらないはずがないと思うんですね。 変わらなかった人もいたかもしれませんけども、でもそのようにしてこの町の人とザーカイとの関係もまた健やかにされていくだろうと、そのことも思わされます。だから救いというのは個人の心の中にとどまらない、体まで動いて向きが変えられて、そして神との関係が変えられて、隣人との関係も変えられて、その地域の人々との中にこの喜びが伝えられていく。ザーカイさんが変わったということがその町の人に明かしされていく。そしてそのこの家を訪れた、救いはこの家を訪れた、まあ徴税人の頭ですから、おそらく雇い人もいたと思う、雇い人の家族もいた、ザーカイさんの家族もいたと思います。その家が祝福の家になった、ここに救いがやってきた。そしてイエス様がおいでになったのは、失われたものを探して救うために私は来たんだ、まさにそのためにこのザーカイの訪問があった。そしてザーカイ、降りてきなさいと今私たちにもイエス様が言っておられる。この間ラジオのキリスト教放送を聞いて、出会うっていう日本語は本当によく味わい深いものだなっていう講師の先生の話に私も感じました。出て会う、出会う。ザーカイさんもザーカイもイチジク川の木に登って、そこのところは本当にユーモラスで、大の大人がこんな子までしてみたいな感じですが、でも自分を今までの自分から少し出て、そこまでイエス様を求めていったところでイエス様が出会ってくださったんだなと。出て、そして実は探していたのはザーカイだったと思ったのに、十節ではいや探していたのはイエス様なんだ、イエス様が探して私を見つけてくれたんだという逆転が起こるんですね。これが救いですね。私たちも教会にまた礼拝に導かれたり、聖書に導かれたという導きは本当にそれぞれだと思うんですけども、でもやはりこう救いの体験をするときに、思い起こすときに、やっぱり出て今日この礼拝に出る、思い切って来る、また教会に電話してみるとか訪ねてみるとか、少し小さな一歩出したところで始まってキリストとの出会いっていうのがあったんではないかと思うんですね。でもこの救いを経てその出来事を振り返ってみると、やっぱり私が見つけていただいた、キリストに捉えていただいた、そして今の私があるということを認めざるを得ない。ザーカイと同じように喜んでそのことを認めると思うんですね。この喜びに迎えるためにイエス様は十字架にその命を捧げて私たちを救ってくださる。そしてイエス様にとってはザーカイとの出会いを見てつぶやいた人もかけがえのないアブラハムの子であるはずなんです。でもこのアブラハムの子たちは今その救いが見えない、そしてイエス様は十字架に追いやる。でもイエス様はこの人たちもアブラハムの子として救う、私たちもアブラハムの子として救うためにその命を捧げてください。人の子は失われたものを探して救うために来てくださいました。このレントの時、毎年毎年来ますけれども、主の救いの技を本当に心から記念したいと思います。祈ります。イエス・キリストの父なる御神、探し求めていたのは私だと思っていましたが、あなたがどこまでも私を一人一人を探してくださった、見つけてくださったとは本当になんという嬉しい驚きでしょうか。私たちをその祝福に入れるためにこのキリストは命を捧げてくださいます。レントの時、イースターに向かう歩み、このかけがえのない救いを一層よく知ることが 応えることができますように。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌443番賛美します。443番。
厳しい契約の日々の生活も無事守っていただき、今日もこうして礼拝を捧げられます恵みを深く感謝いたします。また今日も御言葉をいただきました。今日からまた次の主の日に向かうために聖書御言葉を通していただいたことを心に収め、日々の糧として歩むことができますようにお守りください。一にも二にもこのコロナ禍を早く収束してくださいますように切にお願いを申し上げます。今日お尋ねいたしましたものは皆あなたからあなたの恵みを受けていただいたものでございます。心してお尋ねいたしました。御国のためにお持ちくださいますように、とうとき主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。聖詠賛美歌の27番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。賛美歌27番です。交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。平和の挨拶をして出発しましょう。 キリストの恵みと平和がありますように。アーメン。